はい、それじゃあですね、問題検討していきたいと思います。で、この問題ですけども、問われているのは X の財積ですよね。で、ただし書きのところで、自動車運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律、まあ、長いんでちょっと自動車運転傷処罰法と言いますけれども、この自動車運転傷処罰法を除いた特別違反は触れなくていいということですから、この自動車運転傷処罰法は触れるということになりますね。で、もし何も問題文に書かれてなかった、つまり特別違反については触れなくていいとしか書かれてなかったら、まあ、仕方ないんで、ね、これはもう業務上過失致傷とかで行くしかないんだと思いますね。自動車運転傷処罰法も、これも刑法の特別法ですから、除かれちゃうんでね。まあ、ただこの辺は本試験では多分ね、指定があるわけだから、まあ、その指定にね、従っていただければいいと思いますね。で、今回は5条の過失運転致死を検討すればいいと思います。で、過失運転行為まずあるのかなってなると、まあ、普通にあるんですよね。1行目から9行目ぐらいですかね。普通にあるんですよね、今回ね。だから、過失運転行為を認定するっていうこと自体は、おそらく争いはないんだと思います。ね、だから、いわゆるその新旧過失論とかね、そういうところの、その理論的な対立はあんまり書く必要はないし、またその過失行為を丁寧に特定する必要、丁寧に認定する必要もないと思います。ね、普通、例えば新過失論にいれば、予見可能性、予見義務違反、結果回避可能性、結果回避義務違反、この4つをね、丁寧に認定するっていうふうに普通言いますよね。だけれども、今回はもうあることが明らかだし、立場によっても別に争いないと思うんでね。なので、そこはもう注意義務違反ぐらいで、まるっと認定しちゃっていいと思います。で、問題はですね、この過失行為をどういうふうに切り取るかなんですよね。どういうふうに特定するかなんですよ。過失行為があること自体はもうほぼ明らかだと思うんだけど、まあ、言い方を変えれば、どういうふうに起訴状に書くかですよね。どういうふうに起訴状に書くか。これが問題なんですよね。で、こういうふうに複数の過失行為と見られる行為がある場合に、過失行為をどう特定したらいいのか。まあ、刑事訴訟法的に言ったら起訴状にどう書くか。ですよね。これを、いわゆる段階的過失というふうに呼ぶんですよね。で、この問題に関しては大きく2つの考え方があって、1つは直近過失1個説って考え方で、で、これはですね、結果に一番近いところですね。一番近いところ。ここを、その罪となるべき事実としてね、公訴事実として起訴状に書いていくんだっていうような考え方です。だから、この考え方によると、本件は、一番最後の行為ね。まあ、これ、解説では4つっていうふうにしておきましたけど、別にこれは任意ですね。形式に4つっていうふうにしてるだけであって、別にこれいくつっていうふうに捉えてもいいですよ。別にね。まあ、多分4つっていうのは捉え方は自然だと思いますけど。で、この4つ目のやつだよね。慌てて急ブレーキをかけてハンドルを右に切って、で、トラックがこう横転しちゃったってやつですよね。これが過失行為だというふうに捉えられることになります。で、これに対して過失併存説って考え方があって、で、この考え方は、まあ、過失行為と見られる行為を言うなら、まあ、まるっと1個の過失行為というふうに捉えていく、そういうような考え方ですね。で、この考え方によると、まあ、仕方ないんで全部書くって形になるでしょうね、起訴状にはね。多分1から4全部書くという形になるんだと思います。で、ただね、この2つっていうのは、まあ、その過度に対立的に捉える必要はないかなと思っていて、つまり、実務の発想からすると、やっぱり一番近いところ、一番結果に近いところを特定していこうっていうのは、まず自然な発想だと思うんですよ。で、特定できるんであれば別にそれで問題ない。だけれども、特定できない。要するに、過失行為が密接不可分になっちゃってて、特定できないっていうような場合があって、で、この場合は仕方ないんで、ある程度まるっと書かざるを得ないと。まあ、こういうことになると思います。なので、やはりその直近過失一個説的な発想っていうものはあるんだと思います。ただ、それだけでその全部切り分けられるわけじゃなくて、ある程度密接不可分ですよねと、ね、特定するのは難しいですよねということになったら、まあ、過失併存説的な、そういうふうな書きぶりになるんだと思いますね。はい。だから、まあ、刑法というのはどっちかというと、刑訴の問題っていうね、そのところはあります、これはね。本件はどうなのっていうと、まあ、本件はですね、まあ、見方によるかもしれないけど、おそらく一番最後のですね、慌てて急ブレーキをかけてハンドルを右に切って、で、そのトラックが横転させたっていうね、この部分だけ切り離すことはできるかなと思うんだよね。その他の3つっていうのは、その原因というふうに考えることはできるかなと思いますので、まあ、なので、直近過失一個説的な発想で特定することは可能かなと個人的には思いますけどね。まあ、ただここはもう評価次第なんでね、別にどっちでもいいですけどね。はい。というわけで、まずね、その過失行為については、まあ、あることは明らかなんだけど、どういうふうにその過失行為を捉えるのか、どういうふうに特定するのかっていうところを中心的に議論していただくということでね。で、死の結果を発生してます。B と C ですね、死の結果を発生してますので、ここは問題なしで、問題は因果関係ですよね。因果関係です。で、今回、ね、いわゆるその行為後の介在事情って問題だと思いますけども、この行為後の介在事情の問題としてはですね、今回その B 運転のスポーツカー、これが時速 150km。まあ、めちゃめちゃ速いですよね。これ、一応時速、制限速度は80キロというになっているので、なので、そのね、150キロの猛スピードでこう走行してきたわけですよ。で、それが、まあ、言うなら直接の引き金になって、 で、この B 運転のスポーツカーが、まあ、衝突、大破してしまって、で、B と C が死んだっていう、こういう経緯じゃないですか。だからその B の甚だしい、著しい過失行為というものが介在事情になって、そして B、C の死の結果が発生していると。まあ、こういうことになりますよね。で、この事案をまあどう捉えたらいいのか。言い方を変えれば、どの判例と近いというふうに捉えるのか。これは結構難しいなという感じはしますね。まあ、少なくともダイレクトな、直接的な判例っていうのは多分ないと思います。ね、まあ、地裁のね、判例とか、高裁の判例とか、下級審レベルの判例はね、あるのかもしれませんが、最高裁レベルは多分ないと思うんですね。で、そうなってくると、これ、まあ、どの判例のね、どの最高裁の判例の事案に近いというふうに取られるのか。ね、まずここでね、まあ、1段階目のハードルというかね、そこは来ますよね。まあ、これね、やはりもう因果関係のね、まあ、コツというか、まあ、これは当てはめのコツになりますけど、その判例の事案との、ね、違いを踏まえて、で、その判例の事案との違いというものを分析した上で、じゃあそれが結論にどういうふうに影響するかと、まあ、こういう形で考えますよね。まず今回はそのどの判例に近いのかっていうのが一見して明らかじゃないというか、まあ、そもそもその最高裁でその、まあ、ど真ん中のね、そのどんずばの判例はないわけですよ。ね、だからどうするのかっていうところが問われますよね、これはね。で、この点に関してはですね、まあ、これ個人的な意見っていうか、まあ、一つの評価っていうふうに聞いてほしいんですけど、おそらく一番近いのはトランクのあの事案なのかなと、監禁行為の事案ですよね。あれが一番近いかなというふうには思いますね。で、どう近いのっていうと、まず一つは分かりやすいですけども、これ第三者の著しい過失行為というものが介在事情になってますね。あの事案もそうなんですよ。ね。そこはまあ一番ね、平成18年のね、まあ、トランクの事案ですけども、まあそこと、ね、近いところ、まあすぐ分かるところかなというふうには思いますね。で、あと他に近いところっていうと、これはですね、今回、ね、このトラックが、横転してですね、で、走行車線と追い越し車線をこう塞ぐ形で横転してるんですよね。だからこれって言うならもう交通事故を起こしてくださいと言わんばかりの状況じゃないですか。そういう状況を X が作り出してるっていうふうに見ることができます。これを学説の言い方を借りると危険状態の設定とかっていうふうに言ったりするんだけどね。トランクの場合も同じなんですね。そのトランクに人を閉じ込める。そういう構造になってないわけだから、トランクってのね。そうすると、なんかこうね、事故が起きた時に死の結果発生してしまうっていう危険性を、それを生じさせてる危険状態を設定してるって言い方ができると思うんだよね。今回もまあ、もちろん事案は違いますよ。別に監禁してるわけでもなんでもないんで、違うんだけども、ただ、さっき言ったように、その、走行車線と追い越し車線をこう横転してね、これを塞ぐ形で今車がこうあるわけだよね。で、高速道路ですよ、ここはね。だから、まあ、時速80キロ。で、まあね、まあ実際はその時速80キロで走る車ばっかじゃないと思うんだけどね。実はこの X は110キロで走ってるし、B はね、150キロで走ってる。だから、まあそのある程度のね、その超過速度で走ってくるってことは想定されるわけじゃないですか。そういう中でね、この、事故っていうものが発生しているということを考えると、まあそういう危険性、その事故が起きてしまうというような危険性を内包する行為だったんじゃないかと。そういう意味で危険状態の設定があったんじゃないかと。まあこういう評価ができるかなと思うんですよね。はい。ということで、おそらく18年の、そのね、トランクの事案と、まあ近いというふうな評価が可能かなとは思います。ね。他の見方もあるかなとは思っていて、これ誘発類型ですよね、いわゆるね。誘発類型で、つまり X の行為からそのね、介在事情が誘発されたっていうような見方。これも一応まあできなくはないと思いますね。ただ、まあちょっとやっぱり難しいかなっていうふうに思うのは、この X の行為とこの B の行為っていうものは直接的に別に結びついてるわけじゃないんですよね。誘発類型というふうに言われている類型は、その、当該問題になっている行為から介在事情が、まさに直接的に密接不可分にこう結びついているような事案なんですよ。普通はね。まあ、例えば、夜間潜水事件とかね、そこにこう挙げときましたけど、平成4年の判例ね、まあ、夜間潜水事件とか、まあ、あとはね、その高速道路であの煽り運転の事案ありますよね。ああいう事案類型は、まさにその問題になっている被告人の行為ですよね。行為者の行為というものから介在事情が、まあ、言うなら直接的にこうね、発生していると言いますか、密接不可分に結びついているというか、そういう事案なんですよね。これはね。本件はそこまでは言えないかなと思うんですよ。実際に B 以外のね、車っていうものは、これは一応そのトラックとの衝突を避けることができてるんですよね。これはね。あ、そこから考えても、その直接的にこう結びついてるとまでは評価しづらい。だから誘発類型と見るのは、まあちょっと厳しいかなっていうのが個人的な意見ではあります。だから今回はやはり危険状態の設定というふうに考えて、トランクのあの事案と、まあ、パラレルに考える。まあ、パラレルっていうのもね、ちょっと、言い過ぎかもしれませんけども、まあ、その事案類型の一種として見るのがいいのかなというふうに思います。ね。今言ったように、もし仮に考えた場合には、どう考えるかっていうと、確かに他のね、車っていうのは、 その衝突を避けることはできているわけですよ。B 車両以外のところはね。だけれども、さっきも言いましたように、その時速、制限速度そもそも80キロで走ってきていると。その制限速度80キロというのは、これは法定速度なわけだよね。で、それで走ってくるというのは当然の前提じゃないですか。で、さらにそれを超過した車っているわけですよ。これ高速道路なわけだからね。だからそういうものも、まあ、言うならば、その高速道路においてはまあ内包されている。それはあり得る事態なわけじゃないですか。そういうものはね。だって80キロぴったりで走ってる車ばっかじゃないでしょ。当然高速道路行ったらね、それはね、ある程度のオーバーっていうのはしてるわけじゃないですか。まあ、ちょっと150とかはね、行き過ぎかもしれないけど、まあ、100キロオーバーとかも普通にあるわけだよね、それはね。まあ、もちろんいいことか悪いことかって言ったら悪いことなんでしょうけども、それはもう普通にあるわけですよ。ね、だからそういう意味で、そういう、まあ、ある程度のね、その速度超過で、ね、走ってくるような自動車があるっていうことも含めて、まあ、そういう危険状態を設定したと。で、その危険状態の設定から死の結果が発生したと。まあ、こういう認定をしていいんじゃないかなと思いますけどね。なので因果関係ありと見ていいかなと思いますけどね、これはね。はい、というふうに、まあ、ここの、ね、因果関係の認定のところは結構難しいんですけども、まあ、今言ったように、ね、考えていいかなと思いますけどね。はい、であとね、これ質問をお受けするところで、いわゆる信頼の原則の適用ですよね。これ考えなくていいんですかというふうに聞かれることがあります。で、確かにこういう自動車運転事故関係っていうもの、まあ、信頼の原則は判例を適用すると。で、しかもですね、それはその行為者ですね、過失行為やってるその行為者に違反行為仮にあったとしても信頼の原則を適用するというのが、これが一応判例だと言われてるんですよね。ちょっと微妙なところはあるんだけども、まあ、そう言われることがあります。まあ、そういうふうに評価されるのが多分一般だと思うんですよね。はい、で、今言ったように考えると、今回確かに X にその過失行為あるかもしれないけれども、しかしその B の甚だしい過失っていうものがあるわけですから、だとしたらその B が、ね、制限速度80キロで走ってくるっていうことを信頼していいんじゃないか、つまり B が適法な行為をやるってことを信頼していいんじゃないかと、そういうふうに考えると、他の車は確かに避けられてますから、 B も、ね、80キロで走ってくれば避けられたんじゃないのというふうに考えて、で、信頼の原則を適用するっていう可能性、これがまあないわけではないのかなと思いますね。で、ただね、ただ、まあ、ちょっとやっぱり違和感はありますね、正直ね。違和感はあります。で、何が違和感あるのかなっていうことになってくると、普通ね、まあ、こういう自動車運転事故関係で信頼の原則が適用される場合っていうのは、ある程度、そのね、同時的に起こる場合なんですよね。例えば、その交差点での事故とかね。そういうふうな、こう、同時的に起こる場合ですよね。例えば一方がこう徐行義務違反でね入ってきて、でそれで一方がその例えばね、その赤信号無視とかでねこう入ってきて、でぶつかっちゃったみたいな、こういうね、まあ、交差点の事故とかよくありますけども、こういう場合でその相手方の行為を信頼していいんですかとか、あと右折の場合とかもありますよね。右折するときにこう後続車両がまあかなりねスピードで走ってきたときに右折でね、して、でそのね、その確認義務なんかを怠ってね右折しちゃって、でぶつかっちゃったみたいな、そういうケースもありますけども、まあ、同時的な場合っていうのが多いんだけど、本件はこの X の横転行為があってから、その後の介在事情として、まあ、B のね、運転行為というものがありますから、まあ、ちょっとね、なんか、その信頼の原則が適用される事案なのかなっていうところは疑問はあると思います。ちょっと調べたんだけど、こういう事案類型で、信頼の原則適用するっていうふうにね、論じてるのもちょっと見当たらなかったんですよね。あとはそもそも信頼の原則の適用範囲っていうのは、まあ、なるべく絞った方がいいんじゃないかっていうのが最近の学説の流れなんで、まあ、そこから考えてもね、ちょっとまあ、どうなのかなっていうのはありますよね。はい。あとは、これ100選の解説なんかに書かれてたんだけど、信頼の原則の適用と因果関係論っていうのが同一平面上にあるんだと。まあ、確かにそうだよね。今回はその信頼の原則が適用する、されるっていう余地もあるでしょうし、あとは因果関係の問題というふうに処理することもできるでしょうし、どっちとも取れるじゃないですか。で、その場合に因果関係が、まあ、特に誘発類型で書かれてるんだけど、その誘発類型で因果関係が認められるケースっていうものは、信頼の原則が適用は排除されるなんていうふうに100選の解説には書かれてるんですよね。で、まあ、今回は誘発類型と見るのはちょっと難しいかなとは思うんだけれども、さっき言ったように危険状態の設定っていうふうに考えて、でそこから結果発生しましたよというふうに取られて因果関係を認められる、こういうふうに認定した場合は、信頼の原則の適用っていうものは排除されると、ね、そう見ることはできなくはないのかなと思うんですよね、これはね。今言ったように考えれば、まあ、信頼の原則の適用というのは排除されるというふうに、そういうふうに見ることはできるかなと思いますね。ただ、まあ、ちょっとここはね、かなり試験が入っているところなんで、なんか明確な裏があるわけじゃないんですけども、多分、まあ、今言ったように、理解することはできるかなと思うんですよね、これはね。まあ、そもそもその信頼の原則がね、どういう場合に適用されるのか、あとは例えばその因果関係論とか、あるいはその結果回避可能性とかね、それとどういう関係にあるのかっていうのは、ちょっと学説も入り組んでるところなんで、なのでね、今言った理解だけじゃもちろん他の理解もね、あり得ると思いますし、 さっきお話したのは一つの整理の仕方っていうふうに捉えてほしいんだけどね。はい。まあ一応その信頼の原則の適用というものは考えられなくはないけども、ただ今回は適用しない方がいいかなというふうに思いますね。はい。ということでした。ちょっとその因果関係とね、信頼の原則のところはちょっと難しいですね、これね。じゃあちょっと回答の方を見ていきましょう。で、今回ですね、まずは過失運転致罪の、その5条ですよね、自動車運転傷傷罰法の5条の、要件を検討していくわけですけども、自動車の運転上必要な注意を怠ったということに関しては、これはもうほぼほぼ明らかだと思いますので、割とさらっと認定していいんじゃないかなと思います、これはね。だから、必要な注意を怠ったの要件のところで、いわゆるその新過失論、非常に短く書いてます。注意義務違反を意味するっていうふうに、非常に短く書いてます。これはさっきも言ったように、力点はその注意義務違反があることはまあ間違いないんだと。でただその注意義務違反と見られる行為が複数あるので、どう捉えたらいいんですかっていうところ、こっちがね、その中心的な問題なんで、なので割と簡単に書いてます、これね。はい。でその上で注意義務違反と見られる行為いろいろあるよねっていうようなことを書いて、じゃあそのどの行為を注意義務違反行為と捉えたらいいんですかという話を書いてます。いわゆる段階で過失の問題ですね。はい。でここはですね、先ほどもちょっとお話しましたけど、過失併存説的な立場と、それから直近過失一向説的な立場があるんだけども、まあ、2つの、ね、見解を過度に対立的に捉える必要はないかなというふうに思いますのでね。なので、さっきも言いましたように基本的には直近過失なんだけれども、ただね、密接不可分の関係にあるようなね、そういう場合には複数の過失行為というものはね、その切り離せないという場合には、その場合は全体を過失行為として捉えるという形で書いておきました。で今回は4つ目の過失行為ですよね、注意義務違反行為というものを過失行為と捉えればいいのかなというふうに思いますね。はい。ということで、必要な注意を怠ったというところは OK と。で死の結果問題ないとですね。で次に因果関係の話ですよね。でこの因果関係の話に関しては、まあ、危険の原則化の法理で書いておいて、でもって当てはめなんだけども、まずその当てはめで、まず X のその過失行為の危険性をどう捕まえるかですよね。ここはしっかり書いた方がいいと思います。で先ほども言いましたように、今回の X の過失行為を、まあもちろん、ね、どう捉えるかにもよりますよ。そこはその直近過失一個説なのか過失併存説なのかみたいなところもあるんでね。でたださっき言ったような捉え方をした場合、つまりその走行車線と追い越し車線に横転する形で、塞ぐ形でこう、走行車線と追い越し車線をこう塞ぐ形で横転させたというふうに捉えた場合に、その場合にその高速道路ですからね、ここはね。それでそういう横転行為をやるということは、まあ、交通事故なんかを引き起こす高度の危険性があるだろうと、そう見ていいと思います、これはね。まあ、さっきも言ったようにね、確かに制限時速はその80キロだけども、それを超過しているような車も当然あるわけですから。そういうところを考えていくと、そういう危険性があると。で一方でこの因果関係を否定するんじゃないかと思われる事情としてはですね、これはやはりその B 運転の車、スポーツカーがですね、150キロの猛スピードで走行してきたと。法定速度は80キロですからね、これがあるだろうと。だからこういう著しい甚だしい過失行為があるというところをどう捉えたらいいのか。でこれは因果関係だから否定する方向に働く事情だと思うんですよ。でこれを丁寧に評価してあげる必要があると思います。で特に他の車は避けることができてるわけだから、 B の車だって、例えば100キロとかね、まあもちろん一番いいのは80キロなんでしょうけども、そういう80キロとか、あるいはそれをちょっと超過するぐらいの100キロとかぐらいで走ってきた場合には避けられたかもしれませんよね。あそこをどう評価したらいいのかということになりますね。で、この点に関しては、まあ、いろんな評価あり得ると思うんだけども、他の車もギリギリ避けられてるんだよね、これね。これ問題の下から2段落目のところに書いてあるんだけども、ね、他の車も急ブレーキをかけてスピードを最大限に落として衝突を回避できてるんですよ。ね、だからそこから考えると、他の車も余裕で避けられたってわけじゃないんだよね、これはね。他の車って一歩間違えば事故につながるという可能性は十分あったと思いますし、またそういうふうにその車がこうね、次々と急ブレーキをかけるということからも、例えば他の人は B とかがちゃんと急ブレーキをかけたとするじゃないですか。だけど他の例えば D 車っていうのが後ろから突っ込んでくる可能性ってあるでしょ。だそういうところまで含めた、そういうところまで含めた危険性を内包する行為だというふうに捉えることができるかなと思うんですよね。はい。というわけで、因果関係ありというふうにしてみました、これはね。はい、ということで ABC に対して過失運転致死は成立するというふうに認定していいのかなと思います。であと関連強でいいと思いますね、ここはね。はい、よろしいでしょうかね。じゃあ、この問題の解説はこれでおしまいにしたいと思います。